おはようございます。
本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらの話題からですね。クロードの思考を文字に変換するという研究が発表されたそうです。これどういうことなんですか？
簡単に言うと、 AI が内部で処理している数値の塊を人間が読める言葉に翻訳できるようになったということなんです。クロードってテキストを受け取ると一度すべて数値の列に変換して処理しているんですよ。その中間の数値表現を自然言語オートエンコーダーという仕組みで言葉に戻せるようになったんです。
わあ、それは知りませんでした。 AI って数値で考えているんですね。ということは、今まではその数値が何を意味しているかわからなかったってことですか？
そうなんです。これまで AI の内部処理はいわゆるブラックボックスで、何を考えているのかがわからなかったんですよ。それを人間が読める形で見られるようにする研究を解釈可能性、英語でインタープリタビリティと言うんですが、アンソロピックはこれを AI の安全性向上の柱の一つと位置づけているんですね。
ほう、安全性につながるんですね。内部が見えると何かいいことがあるんですか？
AI が誤った動作をしたとき、原因の特定がずっと早くなるんです。今はなぜかおかしな答えが出たとなっても、内部を追いかけるのがすごく難しくて、それが言葉で説明できるようになると、デバッグや監査がしやすくなるんですよ。姿勢対応の場面でも、説明できる AI への需要が高まっていますから、業界標準の手法になっていく可能性があるんですね。
え、それは意外ですね。AI って賢くなることばかり注目されますけど、中身を説明できることもこれだけ大事なんですね。
まさにそこなんですよ。実務で AI を使う側としても、なぜその判断をしたのかを説明できる仕組みを設計の段階から考えておくことがすごく大事になってきているんです。この研究はその流れを加速させる成果だと思いますね。
続いてのニュースです。Google DeepMind がアルファエボルブという新しいコーディングエージェントを発表しましたね。
これはですね、単にコードを書いてくれるツールではなくて、コード自体を自動的に進化させながら最適な解を探していくという仕組みなんです。進化的アルゴリズムと AI を組み合わせた点が、これまでのコード補完ツールとはすごく違うところですね。
え？コードが進化するんですか？なんだか生き物みたいで不思議な感じがしますけど、具体的にはどういうことなんですか？
例えば、できるだけ効率よく荷物を配送するルートを見つけたいという問題があったとします。人間がゼロから設計するのは限界がありますよね。アルファエボルブは AI が何度も試行錯誤しながらコードを書き直して、どんどんいい答えに近づいていくんです。Google DeepMind はアルファ碁やアルファフォールドでも同じような発想で科学的な発見を実証してきていますね。
ほう、アルファ碁やアルファフォールドの系譜なんですね。それはなんだか説得力があります。エンジニアの方にとってはこういうツールが出てくると働き方も変わってきそうですか？
ええ。まさにそこが大きなポイントなんですよ。 AI がコードを書いてさらに改良まで自律的にやってくれるとなると、エンジニアの仕事はどんな問題を解くか、何をもって正解とするかを定義する側にシフトしていく可能性があります。実装そのものよりも問題の設計や評価基準を考える力がより重要になってくるってことですね。
さて、お次のニュースは AI エージェントの設計についてです。エージェントにはプロンプトではなく制御フローが必要だという話なんですよね。ケンさん、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、AI エージェントに複雑な仕事をさせるとき、プロンプトをどれだけ丁寧に書いても限界があるんですよ。それよりも、こういう場合はこう動くという制御ロジックをコードとして組み込む設計の方が安定して動くんです。
え、そうなんですか？プロンプトをうまく書けば何でもできると思っていました。プロンプトだとどんな問題が起きるんですか？
プロンプトだけに頼ると、同じ指示をしても毎回少し違う動きをすることがあるんです。実際のサービスで使うときに、それが大きな問題になりやすいんですよ。分岐やエラー処理をコードで書いておけば、動作が予測しやすくなるんです。
おー、なるほど。
LLM って大規模言語モデルのことですよね。それを使ったエージェント開発って今すごく盛んだと思うんですが、業界全体の設計の考え方も変わっていきそうですか？
いいところに気づきましたね。プロンプト中心からソフトウェア制御中心へ設計の考え方がシフトしていく可能性があるんです。エージェントを作るためのフレームワークの設計方針にもじわじわ影響が出てきそうですよ。
わあ、それは知りませんでした。プロンプトを磨くことに注目が集まりがちですけど、根っこのソフトウェア設計が大事なんですね。エンジニアの方の仕事の進め方も変わりそうで面白いですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。レディースの作者として知られるアンティレズさんが AI を Mac で動かすツールを公開したそうですね。
これはですね、DeepSeek 4 Flash という大規模言語モデル、つまり AI の頭脳部分を手元の Mac だけで動かせるエンジンなんです。DS4 という名前で公開されています。
え？クラウドを使わずに Mac だけで動くんですか？それって何がいいんでしょう？
一番大きいのはプライバシーですね。クラウドにデータを送らなくていいので、社内の機密情報を AI に読ませたい時でも安心なんですよ。それにインターネット接続がなくても動きますし、API の利用料もかかりません。
ほう、確かに AI にちょっと見せたくない情報ってありますよね。でも、Mac ってそんなに AI 向けのパワーがあるんですか？
Apple Silicon 搭載の Mac は GPU の性能がすごく高いんです。メタルを使って動くように作られていて、そこがポイントなんですよ。Mac の性能をうまく引き出す設計になっているんです。
なるほど。OSS の大定番を作った方が関わっているとなると、ちょっと信頼感が違いますね。Apple Silicon の Mac を持っているエンジニアは、試してみる価値がありそうですね。
さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。AI スロップがオンラインコミュニティを壊しているというお話なんですが、そもそも AI スロップって何ですか？
簡単に言うと、AI で量産された低品質なコンテンツのことなんですよ。プロンプト、つまり AI への指示文を入力してボタンを押すだけで、中身の薄い投稿がどんどん生成できちゃう。それがフォーラムや Q&A サイトに大量に流れ込んでいる状態なんです。
え？それは知りませんでした。スタックオーバーフローやデリットでも問題になっているって聞いたことがありますけど、そんなに深刻なんですか？
ええ、もう顕在化しているんですよね。あのサイトってエンジニアが自分の経験をもとに答えを書いているから信頼できるわけで、そこに AI が丸投げで生成した回答が混じると、どれが本当に使える情報かわからなくなっちゃうんです。
え、意外ですね。 AI の回答って一見ちゃんとしてそうなのに、そんなに問題になるんですね。いいスロップと悪いスロップがあるって書いてありましたけど、そこはどう違うんですか？
そこが今まさに議論されているところなんです。 ざっくり言うと、人間の知見や文脈が入っているかどうかが分かれ目なんですよね。AI をうまく使いながらも、自分の経験を盛り込んだ投稿と、ただ生成してそのまま貼り付けた投稿では、コミュニティへの影響が全く違うんです。
ほう。同じ AI 生成でも中身次第ってことなんですね。では、コミュニティを守るために何かできることはあるんですか？
まず、コミュニティの運営側は、投稿のガイドラインを整えて、モデレーション、つまり投稿を管理審査する仕組みを強化していくことが大事なんです。エンジニア個人としても、AI に丸投げしないで、自分の言葉や経験を入れた投稿を心がけることが、集合地の場を守る第一歩になりますね。
ラストはこちらのニュースです。クラウドフレアが全社員に向けて重要なメールを送ったそうですね。
ざっくり言うと、ビルディング・フォー・ザ・フューチャー、つまり未来への構築というタイトルの発表なんですよ。クラウドフレアってインターネットのインフラを支える大手企業なんですけど、社内向けのメールをそのまま外部にも公開しちゃったんです。
え？社員へのメールを外に出すんですか？それって珍しくないですか？
そうなんですよ。これがクラウドフレアらしいところで、透明性っていうのが会社の革新的な価値観なんですよね。社内の重要な決定を外にも見せることで、信頼を積み上げていく文化なんです。
ほう、それは面白いですね。で、内容はどんなことが書かれているんですか？
会社にとって大きな節目という表現が使われているんですけど、組織や戦略に関わる重大な変化を示唆していると見られています。クラウドやセキュリティの分野に携わるエンジニアや企業にとっては、公式ブログで全文を確認しておいた方がいいですね。
おお、それは気になりますね。インターネットのインフラを支えている会社の動向って、知らないうちに私たちにも影響していそうですね。
まさにそこなんですよ。クラウドフレアほどの規模の企業が動くと、業界全体に波及することもあるんです。続報が出たらぜひチェックしてみてください。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。